こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
いや、原田さん、この番組でもですね、
はい、
石川県から世界に羽ばたくブランドをいくつもご紹介させていただいてきました。
そうですね。で、
その度にですね、
はい、
海外の方々の方が実は詳しくて、石川県の人自身が知らないということでは、もう情けないやら、ちょっと悔しいやらでありますから、
はい、
今日はですね、うん、今まさに国内外で売れ始めて、あっという間に世界的なブランドになっていくであろう、素敵なステーショナリーを作っていらっしゃる会社をご紹介したいと思っております、はい、今日のゲストは石川県産業創出支援機構石子さんのご紹介で中日株式会社代表取締役社長の今川博俊さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは、今川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石子さんからどんなふうにこの番組について聞いてこられたんでしょうか。
なんて聞いたんだろう。いい声のパーソナリティがいるっていうのがありまして。
そこですか。
ありがとうございます。もう声を使いすぎて、もう今日も喉ボロボロなんですが、今日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト、今川博俊さんのご紹介をしてまいります。まずは中日株式会社のご紹介です。本社の所在地は金沢市の神田です。設立は1985年。事業内容としましては、印刷、デザイン事業を中心に、近年は自社ブランド、カシコを国内外に展開なさっています。また、ギャラリーの運営などを通じて、地域のクリエイター支援にも取り組んでいらっしゃいます。そして、今川博俊さん個人のプロフィールです。1972年、金沢市のお生まれです。1995年、神戸学院大学を卒業後、家業である中央美術印刷株式会社に入社なさいました。これは現在の中日株式会社です。2007年に代表取締役社長に就任され、2012年中日株式会社に社名を変更なさっています。そして石子さんからの紹介文が届いておりますので、ここで、はい、紹介させていただきます。印刷業として創業した企業をデザイン×マーケティングの視点で再構築。自社ブランドカシコを通じて石川金沢の伝統工芸×文具という新しい価値を生み出しています。柔軟な発想と地域への熱意で印刷業を新しい価値創造へと導くその姿はリスナーにとっても刺激的なお話になるはずですといただいています。
はい、ということなんですけれども、はい、中日株式会社はアルファベットで、うん、
小文字のね、
小文字の NAKABI 中日、はい、これはプロフィールにもあった中央美術印刷から来ていらっしゃる、
はい、はい、中日ということで、まあ、我々印刷業は、お客様のものを作るじゃないですか、
はい。
作ったものは納品して、お客様はさらに違うお客様にこう、配ったりするじゃないですか。
ああ、
飯とか
何でも、
うんうん。
で、そのお客さんとそのユーザーの真ん中で中日で、を取り持つような会社にしたいと思って、
あ、そういう意味も、
はい、っていうのを込めて、
はい、
中日っていうふうに。
そうなんですね、
はい。元の中央美術印刷のこの中という字を生かしつつも。
と美っていう美しいっていう字を中日っていうふうにして、はい、まあ、意図としてはお客様とエンドユーザーさんをこう結ぶような、はい、そんな会社にしていきたいなっていうので、一応名前を変えました。
そうなんですね。
この、まあ、中央美術印刷、まあ、創業からのこの歴史でいうとどういうヒストーリーなんでしょうか。
もともとは、うちの親父が、はい、実はツバ人に勤めてまして。
はい。
ああ、そうなんです
か。そうなんですよ。で、ツバ人を、まあ、退社して、
はい、
で、うちのもともと、じいちゃんももともと印刷会社で取ったんですけども、まあ、そこはちょっと繋がりないんですけれども、で、その、当時、ツバディンさんでは、結婚式場とかもあったんですけども、
うんうん、
でそこの、席次表とか、招待状とか、そういうのを作るところから、スタートした。もともとは、そうですね。
そうなんですね。お父さんも、じゃあ、ちょっとそのまま、ツバディンでのお仕事辞めて、何しようかなと思った時に、やっぱりなんとなくおじいさんは、
まあ、きっとそうなんで
しょうね。なんとなくあったんでしょうかね。
というふうに聞いてますけどね。
で、目の前にも顧客課題がある。
まさにそうですね。そうですね。
はい、まさにその結婚だとか、結納だとかの、そういうものに料亭が、こうね、事業をこうちょっとスライドさせるときに、こういうものが必要だよねっていう。うんうんうん、
時代の流れにまさにあった、
うん。そうですね。当時は本当に、もともとは中村町にあったんですけども、西川沿いの、
うん、
そこの地下にやっぱ印刷機械が置いてあって、
うん、
当時やっぱこうデジタルじゃなくて、活版でこう文字をこう、 何々家何々家って 拾って、で、こう詰め込んで、はい、で、それ版にして、こう、ガッチャンガッチャンって印刷するんですけども、
はい、
幼い頃はそういうの見てましたね。
ああ、なるほどね。
あの、印刷業としては、うん、その、どういったような
で。で、その中で、やはりその、今、主力でやってるのは、やっぱその、チラシとかカタログとかパンフレットとか、うん、はいはい、まあ、販促物周りが一番多くて、うん、で、まあ、その販促物を、まあ、どういうふうにデザインしたらいいか、というところから考えながら、うん、普段の仕事をしています、うん。
あ、デザインと、それからも実際の印刷と、はい。までということですね、
は
い
は
い。
で、社名を変更されたのは、何か意図があってと。
で、よく、その、中央美術印刷って、美術品を作ってるんですかって言われたんですよ。
ああ、なるほど。
いやいやいや、まあ、結局も販促物とか販促の支援が、はい、まあ、主だった仕事だったので、あ、当然その時ってやっぱりあの、印刷物以外にもホームページの制作とかっていう、はい、うん、ウェブ制作とかもやっぱ入ってきた中で、うんうんうん、やっぱ美術品を作っとるっていうイメージじゃちょっとまずいなっていうのも、実際の業務と違うなと思いまして、
はい、
で、まあ社名変更したっていうのが当時の理由です。う
ん
う
ん
う
ん、はい、でもなんか中日には、印刷という言葉が入らないですよね。
入ってない。
これはあえて。
そうなんです。
入ってないんですか。
そうなんですよ。印刷だけで、印刷は一つのこう、なんていうかな、表現の一つの手段であって、
はい、
表現の仕方は別にいろいろあるじゃないですか。
そうですね。
うん。だからその、ここにとらわれずにやっていこうっていうのも意味合いとしては、当時は思ってつけました。だから最近でも業界では印刷っていう名前を変える会社が多いんです。あ、実は。
あ、そうなんですね。
業界全体の流れとして。
多いんです。
それはなぜなんでしょうか。
やはりその印刷っていうマーケット自体がちっちゃくなっていく中で、その手法で、社名を捉えられるのは、ちょっとどうなんかなと思う経営者が増えてきたんじゃないかなっていう。
金沢にも北美さんとかも。
北美さんもありますしね。
そうですね。
まあそれはまあいろいろですけども。
うん、まあ印刷っていうものがもともと持っていた価値をどう違う手法も含めて、
うん、
あの現代的にもう一回作り上げていくかっていうのがこの社名の
表れ
てる。まあそういう中で、自社ブランドなども生み出されてっていう方向に行ったのはやっぱりそのような思いがあって
ですか？そうですね。やはり、お客様のも作らせていただくのも大事なんですけども、
はい、
やはりこう自分たちでこう、自分のものを作ってみたかったっていうのがやっぱり。
ああ、うん、なるほど、うん。自分自身が生み出す何か。
そう、自分自身生み出して社会に提供したいっていう。
はあ、うん、なるほど。それがそのカシコというね、ブランドのことですよね。うん、
カシコもアルファベットで。
はい。大文字で。
大文字でカシコですね。
はい。
これは、まあ、先ほどもステーショナリーのブランドというふうにちょっと紹介をさせてもらったんですが、うん、どういったブランドになるんでしょうか。
まあ、カシコっていうのは、もともとほら、女性がお手紙書くときに、最後、穴カシコって書くじゃないですか。
はい。
まあ、そのカシコから取りまして、で、やはりそういった、こう、人を敬って思いやったりするような、そういった文化自体のものが、大事だなというふうに思ってまして、うん、でそういうところから名前を取ったっていうのは、まあ、ちょっとカシコのネーミングです。
はい。
で、まあ、そのローマ字にしてるのは、やはりその、いつかやっぱこう世界に出たいなって思いがあって、アルファベットにしたっていうのがありますね。
はい、うん。具体的にはどういったものを作ってらっしゃるんでしょうか。
あ、商品ですか。
はい、ええ、
今ちょっとスタジオにもお持ちいただいて、ね、
見せていただきながら、うん、はい。
まあ、ベースは印刷会社ですので、やはりこう、紙製品がやっぱり一番、
はい、
得意です。
ええー。そうすると、例えばこう、まあ、ノートみたいなものとかですかね。
はい。こういった、まあ、まあ、ちょっと A5 サイズぐらいの、
はい。
すごく書き心地のいい、まあ、ノートであったりとか。
ええーうん。はい、ちょっと、
はい。
させていただいて。
これ桜の。
そうなんですよね。
絵が。
こう印刷されて、うん、しかも本当にこう表紙自体はすごくこう白い、まあ白って真っ白じゃないんで、ちょっときなりっぽいような白ですけど、うん、そこのちょっと左角の方に、こう桜が、ほんのりとしたピンクの桜が印刷されて、うん、裏表紙はこうちょっと上の、左上の方に桜の枝が、
はい。
印刷されている、うんはい。これは、この絵はどういった絵なんでしょうか？
この絵は、はい、まあもともとその、まあ、カシコっていうのは、作家さんを支援するっていうミッションを持ってまして、
はい、
でその絵は、その、九谷焼の作家さんに描いてもらった桜の絵です。
そうなんですね。あ、ね、九谷焼の絵描く場合は、大体こう、器とかにね、皆さん作家さん描かれるわけですけど、うんうんうん、それをこう、まあ、あ、そうか、じゃ作家さんがこの紙に描いてるってわけじゃないんですか？
いや、作家さんに紙に描いてもらうんですよ。
紙に描いてもらって、うん、
紙を持ってって、
はい。
まあ、ただ紙を持っていけばいいんじゃなくて、一応この、なんとか出来上がりのこう、薄い形成が入ってて、
はい、
で、それを、まあ、大きいサイズでちょっと描いてもらうんですけども、ちっちゃい絵を描くの大変なので、ちょっと大きめの画用紙みたいなやつに線引いて、まあ、そこにこう描いてもらうんですよ。
うんうん、他にもね、桜以外も、
はい、
いろんな、ちょっと作風も違いそうなんで、いろんな作家さんがいるのかな
と思います。そうですね。あ、本当ですね。
これは、二人、山近さんって言いまして、はい、まあ、動物がすごい得意な作家さんです。
干支ですかね、これ。
あ、干支ですね、きっとね。
で、こう色合いもこう、九谷っぽい、なんていうんですか、グリーンとかちょっとこう。はい、なんでしょう、黄色とか、
はい
はい、
この方はその紙じゃなくって陶板でくれました、うん、陶板に、これくらいの陶板に一個ずつネズミとネズミ描いて、はい、牛描いて、それをなんか12枚焼いてくれて、
はい、あとで
こう その12枚を12枚をうちの方で全部こうスキャニングして、でデザインを作って、
そうなんです。あ、だからなんかちょっとこの桜の方と少しこの絵の風合いが違って、その陶板に描かれたっていうのはちょっとこうふわっとしたような
色合い。そうなんですよ。初めの商品は、はい、紙に描いてたんですけども、はい、やっぱ紙じゃこうインクがにじむので、
はい、
ご自身の作風の色合いが出ませんっていうのがあって、じゃあ2回目お願いした時は陶板でやらせてくださいっつって、ね、で陶板で。いただいて、だから少しその色の出方もちょっと他とも違うっていう、
は
い、
そうなんですね、うん、そっか、じゃあノート以外にもまたいろいろなんか、
はい、例えばこうしおりとかも、こう
しおりですか、
金箔のしおりなんですけども、
はい、
これはですね、金箔ってこう大体こう正方形で、この中身はなんか他のやつに使われてるんですけども、四つ端がこう残るんですよ、
はい、
でその四つ端をラミネート加工して、印刷して、ラミネート加工して、しおりにしてます。
あ、そうなんですね。
だからまあ、捨てるもんとは言いませんけども、なんかこう、利用して、こう、上手に利用して。
そうなんですね。うん、はい、あ、本来だったらな、もう使わない部分を。
使いにくいところですよね。その端っこのところなので。
そう、何センチぐらいでしょうかね。横3センチぐらいでしょうか、もうちょっと。
うん、3センチぐらいですね。
で、縦は、まあ、10センチ、うん、もうちょっとかな、ぐらいの。うん、まあ、細長い金箔のところに、まあ、ラミネート加工されてる。この桜がね、これも印刷されてますけど、はい、これはどこに印刷がされてるんですか？ラミネート。
これはその金の上ですね。
金の上に。
金の上に印刷してるんです。で、それをラミネートして、閉じてるっていうものです、
はいはい。あ、裏に本当にその作家さんのお名前と、こう、写真、仕事してらっしゃる写真が、こう、印刷された紙も一緒に入ってますね。はいはい、略歴とかもちゃんと入ってますし。これやっぱり入れるっていうのは、思いが、応援したいっていう思いが、
やっぱりそうですね。やっぱり誰がデザインしてるのっていうところをやっぱりちゃんと伝えてあげたいっていう、のがありまして、必ず作家さんの名前は商品に入れるようにはしてます。
他にも風呂敷だとか、
マスキングテープとか、
マスキングテープですかね、
はい、あと箱に入ってるのは何でしょうか？
あ、これは扇子になりますね。
扇子
ですね。
は
あ、まあ言われてみれば印刷技術、
そうですね。
いろんな素材に対してっていうことでは確かにあるんですけど。
ですね。
ええ。
うん、
まあ、ここら辺ぐらいまでは結構印刷の技術でいけるんですけども、
はい。
この風呂敷は初めてのチャレンジでしたね。
そうなんですね。
これは、まあ、これ、絵柄は干支になってますけど、
あ、はい、はい。
これはこれは全部京都で作ってるんですけども、はい、これ、なんて、本当完全手作業というか、スクリーン印刷って、っていう、
あ、
はい、スクリーン印
刷、要は普通のこういった印刷物ですと、
はい、
要は CMYK って言って 4つの色からいろんな色が表現されるようになってるんです、
うん、あ、そういうものなんですね。
そういうものなんですよ。でところがこれは色の数だけ版が違うんですよ。
へえ、そうなんですね。で
これはやっぱりすごく色数が多くて、
はい、
確か12種類ぐらい版使ってるんです。だから12回こうやってこう色をこう入れてるっていうか、
うんうんうん、
あ、重ねていって最終的にこの絵柄になるっていう、これベースが紺色みたいな感じで、そこに絵図が
もうそれぞれのこう色を1個ずつ決めて、で12個の色を重ねてこの色にしてる。
ぴったり位置を合わせないと。
そうですよね。
普通、風呂敷、その京都の風呂敷屋さんはもう創業100年ぐらいのところ で、
はい、
でそこに作ってもらってるんですけれども、うん、いや普通風呂敷って多くても色が5色までなんですって。
そうなんですか。
これなぜかというと、一つ一般につき、やっぱ2、3万するんですよね、半台が。
はい。
だから半台かけるいくらになって、すごくイニシャルコストが高くなるんですよね。
ああ。
で、これ作るとき12班かかってるんですよ。
はい。
そういうことですね、12色でしたら。
で、うん、風呂敷の社長から、いや、こんな高価な風呂敷、やったことないよ、みたいな感じで、言われて、ただやっぱりでも、くてなきの作家さんの色合いを、やっぱり表現したいなっていうのがあったんで、いろいろ接触して、ここは全く、自分は知らないとかだったんですけども、
はい、
やっぱこういろいろ教えていただきながら、いいものを作っていこうってことで、
はい、やりましたね。うん、じゃあ本当にその、発注っていうか、した先の方にとっても初めての。
初めて。
チャレンジって言ったらあれですけど、うん、その12もご飯を使うっていう。
まあ逆に言うと、そういう製品、うん、商品は存在しないぐらい。
ですよね。
そんなことしないって言ってましたね。
一生ですもんね、
うん。唯一無二な感じもしますよね。でもだからこそこの色が出てるっていうところがやっぱ大きい。
そうなんですよ。
どうしてもやっぱこだわりたい部分ではあったんです
よ、は
い、
でもやっぱりこう手作業だから若干、個体差があるんですよね。
ああ、そうですよね。う
ん、なんか、こうロゴあるじゃないですか。
はい。
うちのロゴが、うん、太とったり細かったりするみたいな。まあ許容範囲ですけどね、それは。
うん。あ、まあそれも手作りの味。
もう手仕事のやっぱりこう温かさもやっぱりあって。うん、で、まあこれ本当コットンなんで、はい、なんていうか別に日本人はすぐ風呂敷って言いますけども、うん、やっぱ海外の方だしたら普通になんかこう首に巻いて帰ります。
あ、スカーフとしてもいけるし。
こんな風にして使ったりとか。
あ、素敵ですね。でもなんか紺色のね、ジャケットお召しですけど、そうそうそう、すごく合うし。あと逆にタペストリーみたいな感じで。
そう、飾る方いらっしゃいますし。
壁にね、飾っても。
逆に風呂敷の使い方を説明するのが結構難しくって。
ああ、
うん、そうなんですよね。
そうなんですか。
畳み方がやっぱり。
そうなん
です。
絶対に覚えていただけない。
そうなんですよ。
そうなんですね。
だから、ね、そうそう。だから、普通にテーブルクロスにしたりとか。
ああ、まあまあ、自由に使って
自由に使ったらいいんでしょうね。
でも、創業、設立から40年とか経っていて、その、印刷機から離れて、違う印刷技術というか、
うん
う
ん、
そういうところにも、チャレンジされてるっていうことでもありますから、うんうん、なんか意外な、道のりですよね、会社としては。
そうですね。うん、まあでも、まあ、試行錯誤の中でね、やってる話なので、
はい、
うん、
ちょっと来週も引き続き、
はい、
かしこの展開について伺っていきたいと思います。うん、はい、今川博俊さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
今日はゲストに中日株式会社代表取締役社長の今川博俊さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、かしこの風呂敷作りの話がとても印象に残りました、
うん、
その今川さんが伝統工芸を、まあ、印刷を通じて支援したいっていう強い思いのもと、うん、本当になんか妥協を許さないものづくりをされてるなとも思いましたし、うんうん、あと印刷の新たな可能性にもチャレンジなさってるんだなということが分かりました、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いかがでしたか、三谷さん。
はい、かしこのウェブサイトなんか見ると、暮らしに美しい余白をっていうコピーが印象的だったんですけど、
はい、
まあ、確かにかしこのアイテム自体にも動物、植物といったモチーフが、印象的に最小限にレイアウトされてて、
なるほど、
余白というか日本的な美意識が宿ってると思いますけれども、
はい、
まあ、多分ここでいう余白ってもっとアイテムが持ってる生活にある意味みたいなことを言ってるのかなと思いますけど、
はい、
日本語の白いっていう言葉は、うん、色としての白だけじゃなくて、なんだろう、スケジュールが真っ白とか、頭が真っ白とか、
はい、
刑事さんあいつは白ですよとかですね。まあいろいろありますけど、空間的に無である、空であるっていう意味もあるから、
はい、
いきなりの色ですけど白いですよ、うん、余白は、
はい。
で、英語だとホワイトとブランクで、ブランクっていうのがそれに空に対応しますけど、モンブランのブランから来てる、まあつまりフランス語由来なんで、
そうなんですね。
外国語にその意味を求めなきゃいけなかったんですね。
うん、
まあそこは日本的な価値観の余白という面白さなんですけど、印刷会社だったのに白を作るなんて面白いじゃないですか。
確かにそうですね。
暮らしに余白を作るために色をする会社が中日株式会社なんだなと思いました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに中日株式会社代表取締役社長の今川博俊さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。